というわけで、始まりました、ヒューゴリョウのポッドキャストです。どうも、ヒューゴリョウです。
三次ホタルです。
はい、よろしくお願いいたします。で、前回の配信に引き続き、こちらの方にゲストに来ていただいております。
はい、皆さんこんばんは、佐野好美です。引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやもうね、これ、まあ、佐野好美さんと収録をして、3回目の配信なんですけど、1回目、2回目、こんな話になると思ってなくて。
いや思ったより深いところまでお聞きできて、めちゃくちゃ嬉しいですね。
うん、もうちょっと僕、佐野好美さんってそういう、なんて言うんだろう、こういう思いで撮ってますみたいなものって、すごくある人だとは思うんだけど、うん、表に出さない人だとも思ってて。うんうんなので、こういった話をここで披露してくださるというか、結構言ってくださるっていうのが、すごくなんか面白いし、これすごく僕ヒューゴリョウの番組に価値があるとは思わないけど、この話にはすごく価値があるっていう、なんか、ちょっとテンション上がってますね。
いや、本当そう思います。
ね、いや、こういう人がいるっていうのを本当に残すっていうのは、最初に僕がその、一人でポッドキャストをやってるときに、いろんな人をゲストに呼んで、いろんなことを聞きたいと思ったので、こういうことってあんまりツイッターとかで、ベラベラ長々と話す機会ってあんまないんだけど、話を聞いてみれば絶対に何かあるはずだし、そういったものを聞きたいと思った人、例えば今までだと、リョウ・タイラーさんとかも出てくれたし、安波さんとかも出てくれたし、その他も、いろいろご存知の人ちょっと出てくれたと思うんですけど、そんな思いがあってみたいなところがこう聞けたりしているので、僕だって最終的にはリョウ・タイラーさんに人生相談僕がしてたりしたんで
めちゃくちゃ面白いな、それはそれで。
まあこういう撮り方を本当にフォトグラファーって勝手にこんなズケズケと人のこと撮っていいのかどうかめっちゃ僕悩んでてとかつって、ヨータイラーさんにね、なんかいろいろ人生相談とか話の流れでですけど、この人でならできるかなみたいな感じでしちゃったりとかもしてたんですけど、うん、そんななんか打てば響くようなこういう思いがあってやっていますっていうのをすごく出してくださって、それがアーカイブされているっていうことになんかすごく感心しているというか、感動すらちょっと今しております。はい。っていう中で、まあ、1回目、2回目っていう配信を、終えて、今、こう、好美さんのゲスト3回目なんですけれども、まあ、そういった思いで、今まで写真、まあ、その他のものに対して、活動をしてきたり、まあ、こういった、考え方で生きてきたっていうところで、じゃあ、これから佐野好美さんってどういったことを考えられて、どういった活動をされていって、そしてどういったことでアウトプットしていくのかなっていうのを、すごく前のめりな感じですごく今知りたいなって思いました。で、佐野好美さん、これからってどういった活動になっていくというか、どういったことを予定されているとか、そういったことって何かあったりしますか？
まあそうですね、まあ、一番もう直近で言うと、ちょっとまあこれまで私あんまりこう、なんだろうな、大きな何かを自分で主催してくることってなかったんですけど、ちょっと去年、11月で、活動10周年を迎えて、まあ、なんかしないのとか、期待してるよみたいな方を何人から声かけられた時に、まあ、ちょっと今まで保守的だったけど、ちょっと考えてみようと思って、まあ、もうちょっと情報的に、今年の2月に出させていただいたんですけど、今年の年末の12月に、初めて自身で、展示の主催、まあ、コナミフェスティバルっていうのを主催しようっていうのを決めて、まあ、今もそれが一番大きなアウトプットというか、自分にとっての成功したいイベントですね。
ツイッターでご覧になった方も多いと思うんですけど、いきなりティザーみたいな画像で、コナミフェスって書いてあって、フェスって思って何なんだこれはっていうふうに思っていて、まあ、いろいろね、段階的にこういったことを考えてますっていうのを発信されるっていうのは、すごく考えてらっしゃるんだと思うんですけれども、そういったものをやろうと思ったきっかけとか、どういったものですとか、まあ、今この段階で言える範囲で、なんかこう、語っていただけたら面白いかなと思いました。
ありがとうございます。はい、みんな、フェスってなったと思うんですけど、 まあ、ちょっと、そう、自分のその10周年でどんなものをアウトプットするかっていうのをすごい、まあ、どんなイベントにするかっていうのをすごい考えたときに、まあ、とりあえず10周年で一番したいと思ったことは、自分、なんて言ったらいいのかな。自分と関わった好きな人たちがみんないい形でつながってほしいってすごい思ったんですよ。で、まあ、そう思ったきっかけはいくつもあるんですけど、まあ、そのうちの、まあ、いくつかに、やっぱ10年関わってくると、生活環境の変わったカメラマンさんもたくさんいて、まあ、具体的に言うと、やっぱりこう、プロカメラマンになりたいとか、まあ、プロの動画をやりたいとか、あるいは、まあ、全然関係ないんですけど、写真とは、まあ、例えば料理人をされてて、フリーランスで料理をやって、写真も活かしたいとか、そういう形で、もっと深く写真、あるいは動画と関わりたいっていうふうに変わっていった人をたくさん見ていて、で、実際もう皆さん成功されてて、で、自分はね、その人の人生の一瞬の時間に関わらせてもらっただけだけど、すごいそういう方のこうエネルギーとか、そういう過程を見ることができて、すごく刺激になってるし、よかったなと思ってて、で、まあ、今自分が何者になったわけでもないんですけど、まあ、せっかく10年やってきて、たくさんの人とつながることはできたと思っていて、で、そういう人たちとのつながりは本当に宝物だと思ってるし、それはもう自分自身がすごいわけじゃなくて、本当にその皆さんがすごいんですけど、ありがたいことに、今も関わってくれてる方々がいて、そういう人たちをこう、つなげたいなってすごい思ったんですよ。きっといいこともたくさんあるだろうなと思ってて、まあ人によっては全然つながりたくないわって人もいると思うんですけども、これは本当に一方的な気持ちでつなげたいって気持ちは一方的で、つなげてほしいだろうなとは全然思ってないんですけど、ただ、つながれてよかったなとは思ってほしいなって思っていて、で、それをどういった形でイベントにしようっていうのをまず思ったんですよね。で、その時に自分の人生を振り返ったら、私の人生って、写真がほぼ半分を占めてて、残りの半分は音楽なんですよ。結構ギターとかバンドをやってた時代も長くて。で、その時に自分が最も、こう、人生に影響を与えられたとか、変化を受けたっていうのが、フェスなんですよね。音楽フェスティバル。で、音楽フェスティバルに、まあ、参加したことある人ない人いると思うんですけど、まあ、音楽フェスってどういうものなのかっていうと、まあ、山とか海とか会場があって、広い土地があって、そこに、まあ、ステージが、まあ、3つ4つとかあって、ステージごとにこう、ちょっとテーマとかジャンルが分かれてて、いろんなアーティストさんがそのテーマに分かれて演奏して、で、休憩するときには、まあ、あちこちにある美味しいご飯が食べれて、美味しい飲み物が飲めて、で、あるいはアーティストさんのグッズが買えるみたいなのが、まあ、音楽フェスティバルなんですけど、私、これですごい影響を受けたっていうのが何かっていうと、最初行ったきっかけは、バンプオブチキンが好きだから行ったんですよ。はい。バンプのチケットがなかなか取れないけど、フェスなら取れるみたいな そんなまあ浅はかな理由だったんですけど、でも、まあ、行ったからには楽しもうと思って、行ったら、もう大感動で、例えば、サンボマスター、電車男で知ってるけど、なんか太ってる人だよねって 思ったけど、もうめちゃくちゃかっこよかったんですよ。もう、なんか汗まき散らしてるんですけど、もう AMC とかで、なんかもう泣かせに来るんですよ。お前ら人生辛いことばっかかもしんねえけど、俺は今日お前たちのためだけに歌うぞみたいな感じで、もう本当にこうガッて心掴まれて、他にも、まあ、あれですね。サザンとかも見たし、スピッツとかも見たし、もう本当に今、有名な人、そう、たくさんいて、でも、この曲しか知らないっていうのも全然なくても、もう最高じゃんみたいな気持ちで、こんなの知らなかったなんて、なんて人生損してるんだろうみたいな 思って。で、しかもそこにいる人って基本的にその音楽が好きな人がいるわけですよ、近くに。で、そいつたちがもう感動して泣いてる姿とか、こう、喜んでる姿とか、コール&レスポンスとか見てる中で、まあ、やっぱ、こう、好きなものを好きって感じてる人を見てると、やっぱこっちも幸福な気持ちになるんですよね。で、これが、もう素晴らしい経験だなって、その時、初めて行ったの中学2年生なんですけど、その時思って、この経験を今できてよかったっていう気持ちと、なんか、これが好きだから、 なんかこれしか見ないとか、これには興味ないから見ないとか、あと、これが好きな、なんか、結構その当時あったのは、ラッドウィンプスのファンはマナーが悪いみたいなのとかもよく 言われたんですけど、でも実際見に行ったら、もちろんマナー悪い人もいるけど、もちろんいい人もたくさんいて、やっぱこういう実体験は本当に大事だなと思って、で、しかもその場で食べるフェス飯もうまいわけですよ。そう。で、これは素晴らしい経験だなって思って、これこそが私の人生だなと思ったんですよね。なんかこう好きなものを好きな人と共有して、で、それを好きじゃなかった人にも好きになってもらって、みたいな。なんで、私はフェスをやりたいなと思って、で、さっきも言ったみたいに、やっぱ10年関わっていく中で、写真だけじゃなくて、動画だったり、ご飯だったり、まあ、あと、あるいはイラストとか、あと、あれですね、写真を合成したりとか、写真に文字を入れたりとか、いろいろとこう写真から派生してった人っていうのはたくさんいて、なんかそういう人がみんなコナミを使って好きに表現してもらえたら嬉しいなって思ったんですよね。で、まあ今結構こう界隈って言い方が正しいのかわからないですけど、この写真をやってる人が増えてきて、こうなんとなくグループ化とかしてる部分もあると思ってて、で、まあ例えばですけど、プラポ界隈か、俺はそっち界隈詳しくないから、とか、長谷尾さん界隈か、そっち系ちょっと苦手なんだよな、とか、そういうふうにこう、敬遠してる人とかもいると思うんですよね。なんとなく、あんまり知らないけど、入っていきにくいな、みたいな。なんかそういうのを、もうこう、一括り見ちゃうのってもったいないなと思ってて、それをまあ、コナミフェスでは、せっかく10年やってきて、そういう、もう、今では何界隈とか何とか系って言われてる人とかもうみんな、もうなんか、中の何人か知ってて、もうそういうの関係なくみんな集めて、みんな楽しんで、あ、こんないい人いたんだ、知らんかったっていう体験を、フェス体験を来てもらったお客さんにしてほしいな。あるいは参加者さんにも、あ、こんな人いるんだ、知らなかった、すげえじゃんっていう風になってほしいなっていう。そういう意味で、フェスにしようっていう、ちょっと長くなって申し訳ないんですけど。はい、そういう感じですね。
もうじゃあ、本当、フェスって名前をつけた、写真展みたいな感じでちょっといたんですけど、じゃあ、マジで本当にフェスですね。フェスですね。
そうなんです。ちょっとね、今のだとこう、フェスにしたいっていう思いと、まあ、そうですね、思いですか、ちょっと今。伝わってないと思うんですけど、実際そう、中身もフェスを結構かたどらせて、かたどっていこうと思っていて、まあ、場所がコンシールなんですけど、渋谷の。コンシールにした理由が、まず一つ、お酒が飲める。まあ、今ね、なかなかこう、飲食しながら常に見れるギャラリーってそんなにない。まあ、自分で用意してね、こう、なんだろう。まあ、クロージングパーティーとかだったらあると思うんですけど、まあ、なかなかこうセットでね、しかもそれがバーではなくギャラリーっていうところって、なかなかないと思うので、そこでもうコンシールしかないなって決めて、あとコンシールってお部屋が大きく分けて、まあ、3つあると思うんですけど、これはいけるって思って、まあ、何かというと、部屋をステージにしたいと思ったんですよ。はい。部屋ごとにテーマを決めて、で、こう、フェスのステージのようにしたいなと思っていて。で、まあ、実際に、まあ、フェスのステージで分けると、まあ、例えば、こう、DJ がいたりとか、そういうちょっとノリノリ系なブース、ステージがあったりとか、あるいは、まあ、ちょっと弾き語り系の、ちょっとしっとりした感じのステージがあったりとか、まあ、っていう感じで、こう、まあ、アイドルさんがいっぱい出るステージとか、分かれたりするんですけど、まあ、今回は、まあ、写真なので、まあ、もう、そのまんま話してしまうと ステージ全部で、5つかな？分かれてるんですけど、まあ、今回そのフェスっていうのは山とか海とかあるって話したんですけど、せっかく名前がコナミなので、ちなみにコナミ本名なんですけど、なんで、まあ、波ということで、海に浮かぶ島、コナミアイランドをフェスの会場に見立てようと思っていて、で、ステージ名ももう全部海にまつわるものにしてます。例えば、まあ、ビーチステージ。これはもう、ビーチなんで、 砂浜だったら遊びますよね。
うん。
ボール遊びとか。なんでもビーチはもう楽しいステージ、楽しい写真。まあ、写真だけじゃなくてイラストとか、もう動画とか、何でも OK なんですけど、ビーチはもう楽しい。もう、サブタイトルが刺激が欲しければバカになれなんですけど。そんな感じでもう楽しんでいこうぜっていうビーチステージだったりとか、そんな感じで、まあ、一つずつステージごとにすごい思いも込めて、作って、そんな感じでフェスをイメージした展示会を計画してます。
めちゃくちゃ面
す
白
ごいです
そうで
ね。
すね。その
うん。
コンセプトもご自身で考えられて、今その運営に向かって準備されてるんですか？
あ、そうですね。もうコンセプトはもう全部自分でやりたいって考えて、まあちょっと運営陣、デザイナーさん含め何人かいて、ちょっと相談しながらっていう感じですね。
このアイデア力がすごいです。企画力、さっきそのヒューゴさんも、かなみんさんのその企画力すごいっておっしゃってたけど、そういうイベントごともすらそういうふうに企画できるのがすごいパワーですよね。
うん、さっきも言った、こう、なんて言うんだろう、こう、人間力ではないですけど、こういう思いがあるから、こういうものを作りたいんだとか、作るべきだと思うんだっていうところと、あと、こういうものは求められているよねっていうところのバランスがすごくいいなと思ったし、それはフェス、このコナミンフェスについてもそうだし、今までの活動すべてに対して、そこら辺の、自分がやりたいっていう、この、自発的なモチベーションのバランスと、あとこういうものってみんな好きでしょ？やりたいでしょ？欲しいでしょ？見たいでしょ？っていうところの、ニードの部分のバランス取りがすごくうまいなと思ったのと、あとやっぱりその中学2年生の時にフェスを見に行って自分がそこから受けたもの、要はインプットをこういった形で、長い時間かけて、醸造して、アウトプットにつなげられる、その人間ってこう受像機ってあると思うんですよね。で、その大きさとか種類とかによって何が受像できる、できないとか、例えばそのモーツァルトってバッハとかそういった人たちって素晴らしいんでしょ、多分。わかんないけど、僕にはそこら辺をきちんと感知する受像機がないので、バッハの素晴らしさはよくわかってないとか、そういうところもあったりするんですよね。だから、例えば僕がフェスに行って同じものを受け取れたかっていうと、ちょっと怪しいなって思う。だけど、そのフェスをコナミさんが見に行ったときに、実際のアーティストの方のパフォーマンスを見るのと同時に、それを受ける人たちを同時に見てるっていう、その視点がすごく佐野コナミっぽいって思いました、今。
確かに。
だって、アーティスト見てりゃいいのに、アーティストからどういう影響を受けているかっていう、その観客も同時に見てるっていうのは、すっごくプロデューサーっぽいっていうか、で、それを見て、例えばそのホラー映画とかって、その実際怖いものが出てくるとかいうのは限度があって、どちらかというとその受け手側のリアクションが全てだとかってよく言われたりするし、あとアクション映画とかもこう殴る方じゃなくて殴られる方のリアクションが大事なんだみたいな話があったりするんですけれども、そういったそのアーティストたちのパフォーマンスを受けている人たちを見て、自分も何かこうボルテージが上がっていく感じとかはすっごくなんか俯瞰的な見方ができる人なんだな。まあ、これは、こういう言い方をしちゃうと、すごく、ありきたりな言い方になっちゃいますけど、それがなんか、愚直に、真面目に、できる人なんだなっていうのは、すっごく今回、話して感じましたね。うん。例えばね、僕が多分、フェスに行ってもね、あんまりそんなに感動できないって僕は思ってるんですよ。行ったことないんですけど。
でもなんかさっ
でき も、なん
コ
か、
ナ
そ
ミ
んなん
さ
だ
ん
ろ
が、
う。
なんかこれこそ自分の人生だっておっしゃったじゃないですか。それってすごい強い言葉だなと思って、なんか物事を見た時に嬉しいとか楽しいとか感じることって、まあ割とできると思うんですけど、それと自分の人生であったりとかパーソナル的な部分を紐づけるって結構難しいんじゃないかなと思って、まあ、その言葉が私はすごい印象に残ってますね。
今のお話を聞いて思ったのが、やっぱりそのあらゆるものを見て自分ごととして消化できて、インプットして、それをきちんと消化してアウトプットするって、まあよく言われますけど、これができる人って、実はそんな少ないと思ってて、僕もそんなに多分できてないというか、何かものを受け取った時に、自分の中で咀嚼するのにめちゃくちゃ僕時間かかるタイプなんですよ。あるものを
全然
見てか
そんな
ら、
ふうには見えないですけどね。
いや、なんかありきたりなことは、その条件反射で言いますよ。 言いますけど、それが自分にとって何だったのかっていうのを、咀嚼するのに年単位で結構かかったりするし、あ、あれって僕にとってこうだって思ってたけど、実はそうじゃなくてこうだなみたいなことに何年か経ってから気づいたりするし、咀嚼のね、スピードがね、遅いんですよ、おじいちゃんっぽく。で、そういったインプットを自分の中でこう増上して アウトプットにつなげることができて、そしてそれを自分ごととして受け止めることができる。この自分ごとっていうのがすごく大事だと思ってるんですけど、それができる人って僕も本当に僕の言葉で言うと、主人公型っていうか、主人公って大体のことが自分が当事者にできた人だと思ってるんですよね。なんか物語の主人
確かに
公っ
確
て。
かに。
何かすごく傍観者的な主人公って、まあ言っちゃいますけど、笑うセールスマンとか、あれは別に、あの人を描くっていうのが目的じゃないんですけれども、何かこう、王道な、こう、何か、漫画の主人公、アニメの主人公とか、まあ、映画でも舞台でもいいんですけど、主人公って自分が、まずそこにあって、周りの状況がいろいろこう自分に作用してきて、そこから自分がどういうふうに変わっていきましたかっていうのが、それこそがストーリーラインの軸になる、まあ、軸の元だと思ってるんで、この自分ごと、いろんなものを自分ごとにできる人って主人公だなって思うし、それは僕にはない資質だなって思ってるので、例えばモデルさんを撮るときも、なんて言うんだろう、撮る方が表現できるって僕はあんまり思ってなくて、表現するのはあくまでモデルさん。だって映画だって演技するのは役者さんだし、表現するのは役者さんだし、で、監督とかカメラマンとかが何ができるかっていうと、演出しかできないと思ってるので、それをどういうふうにパッケージングして、人に見せますかっていうところに関しては、すごく、責任もあるし、変な見せ方しちゃいけない、変な見られ方するような、出し方をしちゃいけないって思ったりするけれども、自分ができるのって表現じゃなくて演出だなって思ったりしている。で、その表現ができる人っていうのが、それこそ表現者だし、主人公だし、佐野こなみさんはそういう人だし、なんかめちゃくちゃ王道な、すごい人だなって思うし、そういうポジションにいるよねって、納得感があります、すごく。なんて言ったらいいか分かんないですよね。
本当ですよ。
すみません。言えないです。いや、恐縮ですって感じなんですけど。
途中から自分でも、あ、すげえ、俺熱くなりすぎてんな、どこに押し付けようかなと思いながら話してました。いや、
いやー、す
そう、
ごい、
だから、そう
話すのが面
そう、そう、なんか、だから、フェスっていうところに落ち着いた、まあ、フェスっていうところを打ち出す理由も、ものすごく、納得感があるし、すごく腑に落ちるし、腑に落ちるからこそ、見に行く人も、まあ、そこに参加される、いろんな方々も、腑に落ちるからこそ、自分ごとにできるし、自分ごとにできるからこそ、すごく力になってくれるような、そういうイベントになるんじゃないかなってすごく思いました。
いやー、嬉しいです。そういうふうにしていきたいですね。
なんかこうね、なんか物を作ってそこに人についてきてもらうのってパワーいりますけれども、それができる人だなってなんかすごく思いましたね。
ありがとうございます。まだね、これからなんで
まあそうですよ
きちんと
ね、
準備し
そう。
て。
年
ちなみ
末に。
に、そのフェスは何月何日のいつからあるのかっていうのは、その情報もお聞きしていいですか？それも決まってらっしゃる。
はい、決まってます。
お。
すいません、暗記してなくて。と
んでもないです。この辺もちょっと。
すぐ出てくる資料が。
資料すごいですね。なんか、分厚い資料が出てきましたね、今。
僕も今見て、何をって思いまし
図
た。
鑑みたいな資料が。
すげえな。
失礼いたしました。12月11日月曜日から12月17日日曜日、
お
12時20時の開催、12時23時の開催になります。
あ、
いや、
23日。
楽
あ、
しみ。じゃあ、今
じゃ
年の年末に。
なん
そ
か、
うで
1週間かな？ 1 週間ですかね。
あ、1週間です。11日から17日。
1
贅
週
沢な
間
1週
こう
間だ。
ね、濃密な感じになんかなりそうなね。なんかこう写真展、いろいろこう企画されてる写真展とかって行ったりしますけれども、いろんなこう種類の写真展ってあると思っていて、こう見に行ってこう静かに作品とこう一対一で向き合うような写真展。まあ、例えば蛍さんといった牛腸茂雄さんの写真展とか、あれって結構写真と一対一にしてもらえるような空間作りがされていたし、そういうふうに作っていたと思うんですよね。で、どこにいても写真と目が合うように作られている空間だったし、で、ライティングもこの写真をこう一つ一つきちんとピックアップするような形だったし、で、その時に、写真展の中央に立って、ふうと思ってパッて見ると、すげえ周りの写真から見られてるっていうのがすごいゾクッてしたんですよ、僕。ああいう空間作りって、牛腸茂雄の写真は、僕らが写真を見るときに、写真からも見返されているっていう特性があると、多分キュレーターの方は思って、ああいう空間作り、そしてああいう配置、ああいうライティングにしたと思うんですよね。っていうところがはっきりしていると、すごくその効果ってやっぱ現れると思っていて、で、佐野こなみさんが、コンシールを選んだ理由っていうのもめちゃめちゃはっきりしてたじゃないですか。もうこれしかねえみたいな感じになんか思えてくるじゃないですか。で、それぞれの、ステージが違って、それぞれにそのふさわしい、アーティストの方とか、そういったことが、入るんだろうなって思うし、そういう話を聞くと、出てる人たちが奮い立つと思うんですよね。なんかそういうことが考えられてるところに、じゃあチームを出してどうすんだみたいなところが、すごく伝わる、なんか企画力というか、すごく強固な、ものがあるなと思いました。なんかすげえ楽しみですね。
いやー、ありがとうございます。すごい、場所決めは、あれなんですよ。ちなみに、このさっきお話しさせていただいた、ステージについては、カメラマンさんと相談しているわけではなく、私の 独断、ほぼ独断と、この人だったらこれしかないっていうふうに当てはめさせていただいているので、まあ、一応展示希望は 一応聞けるようになってるんですけど、そういうふうにアーティストさんからも思ってもらえたら嬉しいですね。
そうですよね、この3回の配信でいろいろ話を聞いてると、やっぱりすごくこうだからこうでしょっていう、いろいろなこう理由とかそういったものをすごく考えた上でやっているんだろうっていう、作家的信頼性がすごく湧いてくると思うので、さぞかしこう何て言うんでしょうね、それぞれのステージのこう特性とか、佐野こなみさんの方で割り当てたようなそのステージ構成であったとしても、それはなんかすごくうまくいくんじゃないかなと思いますね。
嬉しいです。もう、私
なんか
的には
楽しみ。
もう、きっといいでしょう。
はい、ありがとうございます。じゃあ、そうですね、もうそろそろ、時間も、こんな感じになって、だいぶなんか、あっという間に3回分、バッともう取り終えてしまいました。蛍
本当で
さん、
すね。
初めて、きちんとお話ししたのって多分初めてだと思うんですけど、蛍さん、コナミさん、いかがでしたでしょうか？
いや、なんか私、そもそもポートレートモデルさんと書かれてるけど、そんなに多くないんですけど、でも
タイ
きっ
プだ
と
よ
長
ね。
く続けている方って、それなりの思いであったりとか、なんていうんですかね、そう考えがあってやってらっしゃることが多いと思うんですよ。とはいえ、そういうものってなかなか伝わらないというか、普段の写真のパフォーマンスであったりとか、そういう、このみさんがカメラマンさんを持ってるっていうパフォーマンス、すいません、思いは伝わったとしても、なかなかその裏にある考えであったりとか、背景みたいなものってなかなか伝わりづらいと思ったので、今回そのこのみさんの背景の部分を教えたのが私はすごく大きかったなと思っていて、このみさんのご自身がなぜ写真を好きになったのか、そもそもなんで写真が好きに、写真、創作が好きになったのかみたいなことまで知れたのがすごく良かったですね。本当ありがとうございました。
ありがとうございます。
なんかこの配信もですね、まあ、決してこう、わんさか大勢の人がこうすごく楽しみに聞いてくれているっていうような規模で展開できていないですけれども、すっごくいい話聞けたなと思うのが、これを聞いてから佐野こなみさんの例えば写ってる写真とか撮るものとかイベントとかそういったものってなんかすごく見方変わると思うんで だよね、この話を聞いてからだと。
思い
で、
ま
それ
す。
が、なんかそれがいいのか悪いのかっていうのはあるけど、やっぱりその写真的特性って話しましたけど、意味合いが変わると見え方変わるっていうのも、まあ、一つの、この人の受像機をこう豊かにするための、方法論の一つだと思うので、こういった話を聞いたからこそ、佐野こなみさんの、その写真とか活動とかが見え方が変わってくる。あ、ちゃんとなんかこう考えた上でやってるんだろうな。だったらちゃんとそういったものから豊かなものをこう吸収したいなっていう作品を見る熱量につながっていったらいいなって、なんか、切になんか思いましたね。では、ありがとうございます。で、じゃあ、コナミさん、ちょっと、だいぶ話していただきましたけれども、話していただいて、いかがでしたでしょうか？
いやーもうちょっと想像以上に楽しかったというか、お二人の考え方とか、その切り口とかが、あ、なるほどと思うことばっかりで、すごくなんかこう、クリエイター二人のこう、考えというか、もう逆に二人の話がすごい聞きたくなりましたね。
いや、もう、そしたらもう、フェスをやる前とかにまた来てください。
嬉しいです。もうぜひ。
ぜひぜひ、なんかこういうふうに話して、配信されるとか、人に聞かせるとか、そういったところももちろん大事ですし、なんか話してて楽しいっていうのは、まあ、純粋にいいことだよねって思うので、もし、懲りずに、また、来ていただけたら嬉しいなと思っております。
ぜひ今後ともよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。それでは、3回にわたってゲストに来ていただきました、モデルの佐野こなみさんでした。ありがとうございました。
ありがとう
あ
ご
り
ざ
が
い
とう
まし
ございました。
た。はい、それでは、配信の方も終了したいと思います。では、おやすみなさい。
おやすみなさい。
おやすみなさい。